あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
さあ、15周年記念会を迎えることができました。
いやーね、今年は15周年を迎えられないかもしれなかったという時期もありましたが、
まあいろいろありましたね、
今年はね、っていうかね、はい、アンケートを今募集してるじゃないですか。
アンケートじゃないですよ、応募を募集してて、
そうか、
その応募に緊張してアンケートも取ってっていうね、あのプレゼント
のね、応募ね、はい、めっちゃ蹴っているんですけれども、ありがたいことに、結構皆さんたくさんね文章書いていただいてる、特にあの読まないっていうコーナーにいただいてるんですけれども、
うん、
めっちゃ嬉しいですよ、
うん、
正直
そう、ね、
ここまでこうなんかいろんな人たちがいろんな風にうちの番組を聞いてるんだなっていうのが、
うん、ね、いろんな気持ちを持って、はい、
そう、
ありがたいですね。
昨年なんだっけ、あのポッドキャストなんとかかんとかにノミネートされた時よりも嬉しいです
そうですね、
はい、ぐらいにこう、あ、様々な人たちが、ああそう、こういう年齢の人たちが聞いてるんだなっていうのをいろいろ味わいながらね、
うん、
まだまだ全然あの期間ありますんで、
はい、
月末まで、
30日の24時まで、
はい、あ、月末ではないですね、30日ですね。
で、31日に
発表です、
抽選発表になりますので、はいはいはい、はい、
まあちなみにどんだけ長い文章を書こうが関係ないっていうところはありますよ、
うん、
だからまああ
くまでも私のゴールドフィンガーが
はいはいはい、まああのありがたいことですけどね、あの、まあ、1行2行しか書いてないメールももちろんあります、
うん、
でもその人が当たる可能性ももちろんありますからね、
うん、
はい、
まあ、関係なくでもそれを読ませていただいて私たちの心の中には残ってますから、
はい
はい、
そうそう、ありがたいですよ。だから普段投稿してくださらない方がたくさんね、文章としてこうホットキャスト
メッセージをね、
メッセージをいただいてるっていうのは、まあ今回15組ですからね、15組、結構、
うん、
当たる率高いんじゃないのとか思ってたけど、こんな風に来てると結構率は下がっていきますよね、確かにね、
うん、まあ、それでもね、はい、宝くじなんかよりよ
っぽど全然当たる当たる当たる、
全然当たりますから、うん、あのスーパーの年末のくじよりも当たりますよ、
はいはい、そうです、そうです、
全然。
いやでもね、やっぱりこれ、うん、番組をね続けてほしいというか、こう伝えたいみたいなのが、聞いてるよみたいなメッセージってありがたいよね、やっぱ思う、うん、思いましたよ今回特に特にね、今年はほら後半ラストの方で実際に私がね、もう番組やめますっていう話をしましたから、最終回のお知らせをやっちゃってるんで、だから結構ね、あの気に好きな回でしたっけっていうアンケートがあるんだよね、
うん、あの
記憶に残った回が最終回を選んでる方が多すぎぐらいな感じ
よっぽど衝撃的だったんですね、
はい、まあそのぐらい、
私も衝撃
的、はいはい、あ、まあね、確かにね、
うん、
いやまああれもう一度聞き直さないと自分が何を言ってるのか覚えてないっていうのがありますけどはい、まあそんな感じでね、今年も、暮れていくわけですよ。
そうですね、
はい、
はい、
15年続きましたね、よくね、
本当ね、
いろんなことがありました、
本当ありました。
何があったかない
や、とりあえずそれだけ年取ったのにいろいろありましたっていうのもありますし、はい、世の中もいろいろありました、
ありましたね、本当ね、いや来年やれてるのかどうかも分かんないですよね本当にね、そういう意味ではね、
うん、
うん、
世の中的に、
そう、世の中的にやれてるかが分からないですよね、うん、やめるやめないとかじゃなくてさ、本当に分かんないぐらいにな、混沌とした年末を迎えてるなっていう感じはすごく感じますね今ね、うん、
そうですね、ということで本編の方でもね、この15周年ということで、はい、語っていきたいと思います。それではホットキャストスタートです。 周年という前に今日はあのクリスマスイブなんですけどね。
はい。
はい。
ちゃんと楽しました。今日は私はあのクリスマスイブを久しぶりに堪能しましたよ。
うん。
あのね。
美味しそうなものを食べてたなって思って。
そうケーキが美味しかったね。あの、うん、ちょっといいシェフがやっているパティシエがいるお店のケーキだったんですよ。娘が買ってきたんだけどね。
へー、
はい、美味しかったです。すげえうまかったね。これひょすごくまあお値段も高いけど、
うん、
高いだけのことはあるなっていうのがわかるぐらいの味でした。素人の舌でもね、
うんうんはい、うん。私は今日は味噌煮込みうどんでした。
全然クリスマスじゃねえじゃねえか。
私多分番組を始めて初めて、
はい、
この周年会とかクリスマス会で初めてあの、うん、シラフで
喋ってます。あ、そうなんですね。
はい。
私結構
今日は
一本開けてるんで、まあ二人で一本だけどね。
今日はもうあの本当ソフトドリンクで、
はい、
でもやっぱりクムさん飲んだし。クリスマスだし、なんとなくシュワッとしたものを飲みたいなっていうので、アップルタイザーってリンゴのジュースを買ってきて、今飲んでます。昔は絶対意地でもお酒飲まなきゃっていう気持ちになってたのに、
は
いはい
は
い、今年とうとう、まあ、ねうんまあ、といっても、先週土曜、先週、
はい
まあ、とりあえず土曜日に、この前の土曜日に、
あ、そっか、先にやるって言ってたね。
うん、そうそうそう、はいはいはい。うん。もう今年はもう、あの、ローストビーフを作って、チキンローストチキンを作って、は
い
は
い
は
い、いやだって平日だもんね、なんだかんだ言ってね、やっぱりね、
そう、うん、そうなんですよ、結局何も、ね、あと年末で忙しいから心の余裕もないし、うん、時間の余裕もないしっていうので、はいはいはいはい、でまあ前倒ししてちょっとシャンパン一本飲んだら二日酔いがすごくって、はい、でそれでだんだん自分の限界って分かってくる年になったんですよ。分かりますね。はいはいはい。なので次はお正月に飲む時のために休めとこうと思いまして、うん、肝臓っていうので、うん、まあせっかくのね日ではあのメモリアルデーなんですけれども、まあじゃあちょっとすっきりと、はい、シラフで、
はい
はい、
じゃあまあ
喋ってみようかなと。
いいですね、ミッチーさんがシラフで私がボロボロでっていう感じで。
いやそんなにいつもと変わらないとは思うんですけどね、はい、結局ね、うん。
まあ、私はあの休館日を今やめてますからね。
うん、まあ検査がな
くなったからですよね。この話はツイッターでしか言ってないんで、
うん、
本編では言ってないよね。まあ、確かね。
まだです。まだです。
先週の段階では。
先週は別にそういうことなかったので。はい、
なかったからね、
うん。むしろ頑張りますって言ってたからね。はいはい、
まあ、世の中何が起こるかわからないというか、もう。
うん、
本当いろんなことが先週から今週の間にありました。
はい、
特に今週の頭には本当に、うん、日曜日にかかってきた電話が全てを崩しましたね、私のね。
ほう。
私先週時間ここちょっと前ぐらいからね言ってたと思いますけど、うん、母をね年末病院に入れると、
レスパイト入院
させるんで、今年は年末年始は楽に過ごせるぞと、
うん、
いう話をしてたはずなんですよね。
うん、してました。
はい。コロナ出ちゃってさ、病院で。
今時って言えば今時
ですけど、いやいやいや、もうね、今ね長崎の病院結構何件も出てるんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
そう、すごい数になりつつある。まあ県議もとかもね、もう居酒屋行って飲んでつか、うん、なってて、もうバカだよ本当にさ。
それ愛知もこの間やってた。
本当にさ、お前らみんなクビって感じだよ本当に。そんなやつらクビだよ本当に、よく考えたってさ、
うん、
入れるやつが悪いわ、もうそんなやつにね。って思うんですけど、まあそれは置いといて、
うんうん、
まあそのぐらいの感覚なわけですよ、やっぱりどうしてもね、
うんうん
うん、大丈夫だろう、自分は大丈夫だろうみたいな感覚を持ってる人たちがやはりたくさんいるのと、まあ県外ナンバー意外と入ってきてるんで、車見てても、
うんう
ん、そりゃまあいろんな関係で移っていくよねって思っていたら、うん、まあ 感染爆発まではいってないんでしょうけど、こう、うん、もうレベル3とか言ってましたからね、ぐらいのレベルで危険度が上がっています。まあそのぐらいの勢いで毎日毎日増えてるわけですよ、うん、こちらも、
うんうん、
だから前ちょっと前まではね、ほんと少なめだったから、
うん、
まあみんな気が緩んでたと思うの。本当にね、まあ、東京の日ではないですけれども、田舎にしてはめっちゃ増え始めたんで、
うん、
で、
もう本当に今地方都市増えてます
からね。そうなんですよ。で、その結果、当然何が起こるかというと、病院が閉鎖されるんですよ。だから、うちの母がかかってた病院が、の中にスタッフに出たと。
うんうん、
まあ、結果的にはまだクラスター起きなかったみたいな、現状ね、まだクラスター起きなかったみたいだったんですけど、一、うん、人だけ出た。でも一人が出たおかげで病院閉鎖なんですよ、
うん、
ってことは入院は受け付けられない、デイケアも中止、
うん、
ってことになるとですよ、まあ、診察も予約を入れてたタイミングでもあったので、
うん、
明日の診察は電話で行いますみたいなね、
うんうん、
まあ、心療内科だから別に電話でもよかったわけですけど、
うん、
その時に本来なら健康診断の続きがあったわけですよ、私の場合、うん、そのためにお酒をやめてたわけだから、うん、あらあらなわけね、
うん、
また1ヶ月後なわけですよ、あるとしても
休館日の大義名分を失ったんですよ。
はいはい、失ったんですよ。しかもね、
うん、
どうなるかわからないという、
うん、
この何が怖いって、その入院がなくなったのはまあ仕方がないとしても、
うん、
デイケアがなくなったのはめっちゃやばいわけですよ、
うんうん、
あと2週間あるわけですね、
うん、
だから20日の段階で21日からのデイケアがないですって言われた場合、21日から、1月の頭、
うん、
多分、3日までか、
うん、
はお休みになるわけですよ、
うんうん、
2週間ぐらいあるわけですよね、約ね。これって多分お世話になってる人たちには分かると思うんですけど、地獄ですよ、
うん、
毎日いるわけだから、
うん、
でその毎日にいるお世話をしなきゃいけないわけですよ。
そうね、
そう、まあ、ご飯を3食食べさせて、ね、
うん、
まあそれ以外のこう、まあまあまあ相手はする必要はないにしてもね、でもリハビリもない、何もないっていう状態は非常に危険でしょ。
うん、そう。で、あとほら、お風呂をお世話になってる人もきっと多いはずなんです、デイケアは。
そう。
それがなくなるっていうので、また、じゃあ自宅で入れるのでも入れられないから。
そう、特に冬だから ね。
そうそう。
夏ならまだいいんですよ。冬はね。
入れられないからデイサービスに入ってもらってたのにっていう。
そこなんですよ、ね。
そこも大変ですよね。
そう、お風呂がね、まず頭を悩ませたんですよ。
うん、
どうしようって思って。でも、実際自分たちが入るときですら寒いのに、
うん、
ヒートショックの問題があるからね。で、年間やっぱヒートショックで結構な人数死んでるんですよね、統計見るとね、
うん、
だから、うん、いやいや絶対風呂は入らせられない、本人は入るつもりだったみたいだけど、
うん、
それは昔の記憶だけなんですよね。もう入らなくなって何年も経ってるんだから、うん、無理なんですよ、現実的には、うん、だからどうするよっていう話になって、まあそんな話をしてるときに、とりあえずどうしようもない場合はなんとかみたいな、結局向こうも突然のことで決定事項がまだ決まっ、いろいろ決まってなくて、
うん、
受け入れないということだけが決まったみたいなんですよね。だから、うん、そのお風呂だけとかを週に 1,2 回とかそういうのをやるかやらないかみたいな話がまだまとまる前の段階だったみたいで、
うん、
一応こちらとしてはその週に2回ぐらいでいいから風呂は入れてもらわないと困りますっていう話をしたところで、
うん、
月曜日を迎えたわけですよ、
う
で、また連絡がありまして、入院は無理ですと、
うん、
まあとにかく受け入れられない、うん、まあとにかく全員の、まあ、ね、その関わってた全員の検査が終わらないとまず始まらないからっていうところもあって、うん、でもまあ同じ系列にこういわゆる老人保、うん、介護施設、保健施設があるので、そちらの方で振り替えを用意しましたと、
うん、
まあもちろん値段が違うんだけどね、入院とはまた違うから、うん、でこちらの入所なら可能ですって言われて、どうしますかって言われたから、いやもう持ってってくれって言っていやそれはもうどっちにしても家で年末年始を過ごすのは無理だと思うので、
うんうん、
まあ何かあったら対応できる環境にいてもらわないと困ると。
そうね、
はい、っていうことも普通はね、なかなかすぐポンと入れなかったりとかするんだけど、うん、まあ向こうの問題だったからね、結局今回に関しては、うんうん、っていうのもあって、もうそのまま入ってもらったっていう感じで、うん、いやほんとね、だからね、日月かとドタバタで、しかもその間にちょっとね大きめの編集、インタビューの編集とかもやってたんで、うん、もうすっごい大変でしょ本当に。だからしばらく私ツイートしてないと思うね、まともにね、
うん、
ツイッター見る暇もなかったし本当に、うん、やっとね今日一息ついた感じですよ、
うん、
一日何回もまた入所しても電話がかかってくるし、親からね
かかっちゃうんだね。
そう本当にね、いやいや、だからそれはそこの相談員に聞けよっていうようなようなことをね、うん、何度も、まあ、病院と勘違いしてる感じはあってね、やっぱりね、
なるほどね、
そうそうそうそう、施設は施設じゃん、うん、ちょっと違うんだよね、うん、やっぱりね、用途が ね、 そうっていうのもあって、だからこう朝からね、病院だったら朝から先生がまず回診してきて、どうですか調子はみたいなのとかあったりとかするじゃない、そういうのがないわけですよ、
うん、
普通にね、
うん、
こう施設はさ、あくまでも結構自由だからね、あれはね、
うん、生活の場だからね、
そうそう生活の場なんでっていうのもあって、本人はやっぱりこう病院に行ったのとか変わらない気持ちだから、
うん、
みんななんか忙しそうだから、まあね、こうなんかどうのこうのみたいな感じ、いや聞けよと、俺に言われても分かんないよって言ってまあそんなことを、ドタバタしながら、やっと今日少し落ち着いたかなっていうのが、
うん、
クリスマスイブですよ本当にいや大変でした。まあでもおかげでね、年末年始完全に1ヶ月間もう入所という形になったので、ショートステイにすると逆に高くなっちゃうからって言われて、入所した方がいいですよって言われて、まあ、結局1ヶ月間入所っていう扱いになったので、来月の21日かなに、出てきますけど、もうだから退所の時は黒いベンツかなんかで行ってから、ご苦労様でしたって言わなきゃいけないのかなってね、冗談ですよね、もちろん、ね、
まあゆっくりとお正月をね、
はい、
迎えられて、
はい、いや電話がね、迷惑なんですよ本当に電話が恐怖みたいな感じにはなりつつありますけどいやほっとできるかなって思ったらほっとできねえっていうね、このね、うん、携帯取り上げなきゃいけないかなって今思ってるぐらい
ないの、携帯をこうほら子供だったらさ、授業中はなんかこう、はい、しまう場所とかあるっていうじゃない、
いやいや一日に何1回までとかにしてほしいよねみたいなさもう、ね、
かけていい時間が決まってる
とないんですよそれはね、病院じゃないからね、逆に言うと自由なんですよ ね、 そこはね、
うん、まあ、そのうち誰かお友達ができると、
いやできると思うんだよね、なんかずっと喋ってたっていう話は聞いてたんで、うん、いやだから仲良く誰みんなと仲良くなればいいじゃないとか思ってね、
うん、
そう家にいたってほら誰も喋ってくれないんだからさ本当仲良くなってこういやこういうところもいいよねって思ってくれたらいいですよ、そのままずっと入ってもらってても全然、うん、はい、まあそんな感じがこの、はい、このドタバタのね 何日間かでした本当にこの今週前半が、ま
あ、今年ね、はい、2020年はこんな感じでクムさんの介護のいろんな話が聞けて私はすごく勉強に参考になりましたね
いやでも大変だね本当コロナはね
本当
病院がいろいろ崩壊していくいや怖かったのよもしかして出なきゃいいけどなっていう不安感がずっとつきまとってたんですよ、うん、入院までに、うん、入院までに出ないように出ないようにってずっと祈ってたんだけどまさか入院する前の2日前の日曜日に出ましたっていうのは、
うん、
ギャグかって思うよねやっぱりね、うん、
ほんとタイミングが
そう
めちゃめちゃタイミングが
みたいなね本当にね、
うん
しかもね、その、前回はデイケアはなんとかギリギリ半分ぐらいはやってくれてたんで、半分ぐらいはやってくれてたから、
うん、
まだ良かったんだけど、今回は、もう休みますって言われちゃったから、
うん、
どうすんだよ、この年末って思ってさ、本当に。
多分そんな風に思った人たくさんいるんでしょうね。
うちはまだ結果的に助かったけど、すべての人のことを考えると地獄だなと思いますよ。
うん、
デイケアしか行ってない年末年始は普通に家で過ごす予定だった人で、うん、家族どうするのっていう、
うん、
いやだってねその人たちとの知り合いではないからわからないけれども年末年始やっぱり普通にパートとか行ってる奥さんたちとか、
うん、
その、そうね、ね、あの家族の面倒を見るためにその時間しか仕事ができない人たちがいるわけじゃない、
うん、
母をねうちの場合だったら母だけど母を出してで帰ってくる幼稚園児と一緒ですから基本的に、
うん
うん、朝9時ぐらいに出して4時には帰ってくる延長保育ないからね、
う
んその時間にはお迎えをしなきゃいけないっていうことは、うん、その時間しかパートできないわけですよ、
うん、
それをやっている人たちが2週間休みになりますって言われ急に言われて
まああれですよねコロナで保育園が
そうそうそうそうそう一緒一緒一緒
ね、学校とかもお休みになったじゃないですか小学校とか
そうあの時に問題起きたでしょあれと一緒、うん、あれが急に来た場合しかもこれが年末じゃない、
うん、
書き入れ時でもあったりするわけでしょ
そうねあの職種には、ね、
そうそうそう職種によってはね、うん、暇なところだったらまだねもう仕方がないね、うん、で済むかもしれないしあと経営者がいい人だったら
そういう短時間とかだったら特にあのそういうパートの方って販売とか、
うん、が多いわけなんですよ、ね、そうレジ打ちとか多いから、うん、今あなたに休まれると大変困るんですけど状況が発生すると思うのよ
そうね
そういやだからね、うん、ほんとねいや結局責められないと思うのねどこも責められないと思ってるんですよ私は今回に関しては、うん、だって実際いろんな病院でもうすでに出てるからね、うん、もうクラスター発生してるところまであるから長崎市内の中でも、うん、だから多分これはこの後広がっていくはずなので、
うん、
どこも同じような状況が起こりうる、
うん、本当今年のっていうか今回のそうそうそうコロナって本当一か八かです
そうだって普通にそれが発生すると普通に我々が病院に行けなくなる
そう
ただの風邪でも行けないし、
うん、
その普通の病気でもまあ今回だったら私の場合は心療内科は電話で受診して薬だけもらいに行くみたいな形でしたよ、
うんうん、そう特に病院だと影響が大きい、
ね、大きいね確かにねうん、
うんもう私聞いてくださいよ会社でもしこの中でコロナになるならミッチーさんだねって言われて、うん、カチンと来てい
やいやなんでそこ
あなたたちでしょ、うん、長い電車通勤をして乗り継いできてるからいや交通機関を乗ってるから毎日、
はいはい、
可能性が高いねって言われたんです、
うん、まあね
だからっていやちょっと待てよそれはマスク外に出てしてない手を洗って帰って
きても手を洗ってもお前だよ、 ないよって
そうそんな人が GoTo 使って飛行機乗って旅行行っちゃいけませんっていう まあちょうどあの名古屋があの先行でもう早くに GoTo ストップになったので、はいはいはい、旅行が中止になったらしくってがっかりしてて、うん、ちょっと心の中でそれで腹が立ってたもんでざまあ見ろって思ってたんですけども、はい、いやもうあの GoTo とかね使う人はやっぱり対策する人が行って経済回すべきで対策しない人は使っちゃいけない
だって病原菌を振りまいてるのと変わんない
から、ね、で逆にもらってくる可能性だってあるわけじゃないですか。そうそうそうそうね、もうそれでなんかすごいモヤモヤして、
いやいろんなタイプがいますからねやっぱりね。ちゃんとそこを考えて考えて悩みながらやる人たちもいれば、
そう
結局自分の周りに起きなければあのいやいや全然そんなんそこまでする必要ねえじゃんみたいに思ってる人たちもやっぱたくさん存在するわけですよね、うん、その結果がこれなわけでしょ。結
そうなんですよ、うん、いやもう本当、いや私あなたが触ったとこ触った時に手を消毒してるんですけどって思いながら、ね、
まあ、気にしすぎてもねっては思うんだけれども、うん、やっぱり
いやどこをボーダーにしていいかもう
分からないレベルになりつつありますよね、
うん、
本当
そうなんです。だって手を洗ってくれてたらもうそこで割り切れるじゃないですか、うん、外からあの、はい、イオンから帰ってきて、はい、ね、もちろん消毒も何もせず帰ってきてそのままその辺を触ってじゃあ私どうすればいいのっていう話ですよ、ね、っていうなんか変なところで変なモヤモヤの中で暮らしてるっていうのがあってなんか難しいなって思った
りしてます。いやだからね、人個人の問題だから、うん、どこまでやれよって言っていいのかが自分が経営者ならやれよって言えますよね。
そうなんです。
そうでも逆だったら言えない会社組織の中にいる、うん、いて、まあ、小さい会社でも上司がやらない場合は責めきれない部分があるんだよね。だから難しいんだよね、うん、そこはね。
そうでも私たちは旅行は控えてねって言われてるんです。
意味が分かんないね。
意味が分からない。うーん、いやだからそういうね GoTo でみんな対策しましょうね、もちろんしてるはずっていう前提で性善説でそういうの全て行われてるじゃないですか、うん、はい、実際は難しいよね
どうだと思いますよ
っていうのもありますし、うん、まあそんなこと言ってたら経済回していけない部分でしょうしね。
いやでももう経済回らないと思いますよこのままいくと。それどころじゃないし、やっぱお店は選んでますもん、やっぱり行くお店は。そうなるとその対策できていないお店には行かないじゃん、
うん、
確実に対策してくれているお店にしか行かないです
よ。まあでも一回行かないとわからないですけどね、その
辺は。そうそうそうそう、でもなんとなくここはしてないだろうなって想像できる店だってあるじゃない、
うん、
そう。
あとなんかすごく惜しいって思うのが、最近あの回転寿司とかそういう大きいファミレスとかそういうとこってタッチパネルで注文形式っていうお店が増えたんですよ、はいはいはい、そしたら消毒でめっちゃ机とか拭くんですけど、タッチパネルだけはノータッチなんですよ。待って、私たちタッチするのはタッチパネルみたいな。
あれ持っていけばいいんじゃないですか、タッチパネルを押せる100均とかで売ってるボタンあのペンを。
あ、はいはいはい、はい、そういうの持参でいけばいいのか、はい、
そうですよ。
その辺は今度は個人に委ねられてんだなとか思
いながら。っていうかあれアルコールで拭いちゃいけないから。
あ、そうなの、
はい、
私スマホ拭いてる。
スマホの液晶ガラス入ってれば別にいいですけど、
あのフィルム貼ってる、
貼ってれば別にいいですよ、
うん、
フィルムがダメになるだけなんで、
うんうんうん、
はい、コーティングが剥がれるだけですからね、
うん、
まあ貼り替えればいいだけなんで。アルコールはダメですよ、う
ん、あ、そうな
の、はい、いやまああんまり良くはない、はっきり言えばね、うん、でもともとついてるコーティングが剥がれやすくなるんで、即は剥がれないけどね、うん、剥がれやすくなるんで、うん、だからあんまりアルコールそのものは使う、まあアルコールじゃないタイプのやつならまだ少しはマシでしょうけど、はい、うん、で私はだからアルコールじゃないタイプのやつを使ってますよ、ノンアルコールの除菌のやつを、
うん、
まあ直接でも iPad とか直接もぶっかけて拭いてますけどね、あのコーディング、うん、入ってないから。はい、
なるほど。
だからまあただアルコールはやっぱりちょっとはげるかな。
そうか。
そうだから
いやフィルム貼ってるって言ってもほらあのガッチリ貼ってあるわけじゃないから、
はいはい、
隙間
基本的にダメって書いてありますよ。アルコールはアルコールはダメなのが多いですよ、あの IT 機器は、直接は。
あ、
はい、
そうなんですか、はい、最近会社のキーボードとかついでにウェットティッシュで他拭いたついでにって拭いてたら文字が消えてきて、
そうそうなりますよ。だからそういう意味でいろんな機器にアルコールは基本はダメですよね、
うん、
ダメって思っておいていいですよ、うん、だからまあ、ね、アルコールじゃないやつにしとかないと IT 用とかそういう、
うん
う
ん、
IT 機器用みたいなのがあるでしょ、うん、ああいうのにしとかないとダメだと思いますよ。
うーん、
液晶モニターとか絶対ダメだからね、
うん、それは知ってる、それは知ってる、拭かない、
はい、剥げてくるよ本当いろいろ。はい
はい、
まあ気をつけましょう。
そうですね、
はい、
まあそんな介護とコロナの話が多かった今年でした、
うん、いやまあリアルタイム、まあリアルタイムというかこう今年は自分たちがねかからなくてもやっぱり周りがかかることで結果的に影響を受けるっていうのが、まあ、今回コロナの怖いところではあると思うので。
そうですね、いろんな形で影響を受けるから。
いやいやだって今まだ猛威を振るい始めたところですよ、
うん、
第2弾的にね、
うん、
まあ、長崎なんかで言えば第1弾目がやっと来たって感じだと思うので猛威的な意味で、
うん、
これ来年どうなってんだろうねって思ってますから、
うん、
これお店影響すんの年末年始とかさ。昔はほらやっぱ正月三が日休みだったりしたじゃん、今1日から営業してますけど、
うん、
営業すんの本当にとかいうような人集めんのっていうこの状況下で
いやでも第2波
アラート3まで出てんだよみたいな感じ
、うん、愛知でももうちょっと上ですけど、
はい、
営業普通にもちろんあの地域限定であの、はいはい、夜のお店は、ね、お酒出すお店は何時までっていうのはありますけど、うん、それ以外はもう普通に生活で、
はい、
してるし仕事あのお店も開いてるしみたいな、うん、ちょっと思った以上になんか平常に戻って
戻さないといけないんでしょうけど大丈夫って感じはありますよ本当に、
うん、
このまま増えて、いや何が怖いってね、本当にそれはあの病院に行かない人は何も気にしてないんだけど、うん、私みたいに頻繁に病院に出入りしてる身からすると、
うん、
これ崩壊するよ寸前だよみたいな感じがしてるわけですよ、
うん、
すごく、
うんうんうん、
それは別にコロナ関係ない人たちが入院できなくなる状況が、うん、もうここまで来てるよと、
うん、
普通に風邪でも診察してもらえない状況が来るよと、
うん、
それって大丈夫なの本当にっていうね、うん、いやーなんかね、危険をすごく感じます、
うん、
店なんかやってる段じゃないんじゃないのっていう、
いやもうあまりにもそのね愛知とかもう本当、うん、早くからなってたじゃないですか、はい、そうするともう麻痺してきちゃって、もちろん気をつけなきゃなって思う、はい、危機感もあるけど、でも生活は普通に毎日をやらないといけない、
まあ
ね、仕事もしないといけない、はい、ってなるとニュースではまた第2波来たら
他人事になってくると思うんだよ、
毎日毎日人数が更新されてるっていうニュースがずっとわわわわやってて、はい、県知事が市長なんかわわわ言ってて、うん、なんかそれで、はあ、大変だな大変だなって思いながら、
ね、毎日出勤するわけだからね、
毎日がねそうそうそうあるわけだから、
そう、うん、もう自分か自分の周りの誰かが出てこない限り多分他人事なんですよずっとね、
うん、で時々そのね、出入りの業者さんのところで
出ただのなんだろうって話を聞くっていう感じになる、
でみんなで大慌てするっていう、うん、
でもそれはいつ身内に出ないとは限らないわけですからね。
そう
ね。で、しかも死者も増えているわけなので、
うん、
ね、見知ってる人が亡くなったりとかいうのが、うん、年明けあたりからまたポンポン出てくんじゃないのかなっていう気もするから、うん、
特にね、あのやっぱりお年寄り多いですから、やっぱりそういうお年寄りのいるご家庭の方とかもすごく
いやー、でも今若い子だって関係なく死ぬって言うからもう、
うん、まあそういう事例もありますもんね。
しかも変異型まで出てきたっていう話でしょ、うん、え、来年絶対できないよね、オリンピック。まだオリンピックやる気でいんの？本当に無理でしょう、うん、どう考えても収まるの？いつ収まるの？本当に夏には収まってんの？これ本当に。
いやー、まあオリンピックのご商売の方だから、
まあね、やめるってわけにはね、今やめるって言えない立場なんだろうと思いますけどね。うん、ま
あ、ほら我々だってね、うん、あの仕事をじゃあそうそうそうストップするのかお店を止めるのかって言われたら、はいはいはい、いやそれは困るって言うじゃないですか。うんうんうん、
まあそれですよ。
オリンピックもきっと
多分そんな、もうすでにやめるルートもあるんだろうなと思うけど、やめるっていうのは本当ギリギリのところでしか言えないんだろうなっていう、そうね、そういうことですよね、結局ね。
そうですね。
はい。
でニュース見ながら思ってました、
はいはいはい、一応立場上言えないっていう ね、
そうね。
だから大人って大変だなと思いますね、本当 ね、
ね、もう本当は方々で大人の事情が炸裂してますね、
はい、
はい、うん、
はい、ということで、あの、まあ、あの年末年始は私は結構比較的なんとかやっとゆっくり過ごせる、
うん、
状況になったので、 何かが変わらない限り、急にね急に施設でコロナが発生したりとかしない限りは、うん、まあこのままあのゆっくりいけそうな感じはありますので、うん、ちゃんと年始もね普通にどこの番組も休まずやっていきたいと思います、うん、はい、
はい、ではいただいたコメントをそろそろご紹介しましょうか。まずピン太郎さんからいただきました。こんにちは、いつも楽しく拝聴しています。おそらく10年くらいのリスナーです。現在はアメリカのアラバマ州に住んでいますが、こちらからでも毎週楽しみにしています。1000回を目指して頑張ってくださいということです。ありがとうございます。前回のタイトルが目標は目指せ1000回ってしてたから、きっと皆さん次は1000回って思ってらっしゃるね。
はい、
期待に胸を膨らませていらっしゃる
だろう
な、
まあね、コロナで死ななきゃ4やれるやれますよ、はい、
はい、生き延びましょう、
生き延びてね。
さあ次はコウスケさんからいただきました。15周年おめでとうございます。大変な年でしたが大きな節目を超えられてよかったと思います。世間はコロナだなんだと大変ですが、私の贔屓にしている沢田酒造という酒蔵さんが最近火災に見舞われてしまいました。工事室が全焼してしまい、造り酒屋としては致命的な状態です。しかし、近隣のライバル酒造さんたちやの援助やファンの応援のもと、復興に向けて頑張っておられます。私も微力ながら飲んで応援です。それでは次なる目標1000回へ一緒に進んでいきましょう。また来年もよろしくお願いします。ということです。ありがとうございます。
これ800回じゃダメなのかな。
まあ、気持ちは1000回、ほら大きめの方がいいですから。はいはいはいはい、
なるほどね。
はい、この沢田酒造さんは多分前に番組の中でも、私多分名前は言ったことあるんですよ。はい、愛知県の愛知の、酒蔵さんで、私ここの酒造さんの、蔵人だけしか飲めぬ酒ってっていう生原酒があるんですけど、あれがすごく好きで、お店で見かけたら速攻買う。なかなか見かけることは、ちょっと私が行くお店ではあんまり置いてないんですけども、だいたいあれかな、
原酒だから時期物ですよね多分ね。
そうですね、生原酒なんで、うん、はい、でよく行く、時々行くデパ地下で、いろんな酒コーナーでいろんな蔵から営業の人が来て、そこで試飲とかさせてくれて、で今の旬のお酒を買うことができるんですけど、そういう時に時々沢田酒造さんの方いらしてて、あるあるっていうのでよく買ってました。ちなみにここの梅酒も美味しいです。ネット通販でもねありますので、はい、ぜひ機会があれば、
ま
あ、
復興中って感じにはなると思いますけどね。
そうですね、
はいはいはい、
うん、もう本当ここのは美味しいです。
まあ、会社としてなくならないっていうことは、ちゃんと今後もね、うん、
そうね、
やっていくっていうことでしょうから、
うん、
まあいいことですよね。解散しなかったってことですからね、結局ね。
ですね。はい、ということで、はい、これからもよろしくお願いします。頑張りましょう、一緒に。 何を頑張るんだろう。
聞くの、聞くのと話すのですよね。
ありがとうございます。ソフトドリンクなのにテンションが上がってまいりました。
酒の話をするからだよ。
そうだよ。あ、ごめんなさい、今あお正月の日本酒まだ買ってないとかいう方に頭がいっちゃった。いやいや。さあ次はもぐもぐくうこさんからいただきました。私の今年の勤務は今日でひとまず終わりでした。15周年おめでとうございます。お二人の今年のニューストップ3は何ですか。私はコロナに振り回された1年でした。最初の頃は休校が2回もあり、その後分散登校、修学旅行の延期などコロナによって大きな変化がありました。今年は帰省もやめて勤務先の屋久島に残ります。断捨離をしてすっきりしたいと思っています。それでは良いお年を、ということです。ありがとうございます。はい、あの仕事納めだったんですね。お疲れ様でした。いやー、今年のニューストップ3っていうとやっぱりコロナと、私の中、あ、コロナとあと何がありましたっけ。
意外とね3って言われるとわかんないですよね。言いにくいかな。1個にしても私はもう今年いろいろありすぎた。
うん、
そう、もう私の今年は介護ですよ。一つ漢字で書くとしたら。う、ね、本当に、
うん、今年の漢字介護、
介護、まあ、介護って漢字一つじゃないけどさ、はい、私、うん、今年を何で表すかって言ったらもう介護でしかないです。もう、
うん、
介護に振り回された1年でした。 あと、まあ、そういう意味では介護につながる部分ではありますけど、大掃除ですよね。
うん、
うん、そうね、本当の大掃除ですよね、
うん、それは大きい出来事でしたもんね。そう、
みんながね、やっぱり写真をやっぱ上げるまで想像できないレベルのゴミ部屋を、うん、今ちゃんとその介護部屋にできるぐらいまで物を捨てましたから、
うん、
あれはやはりね、インパクト、やっぱ人、いろんな人に見せることがあるんですけど、インパクトがある映像、うん、画像、あ、テレビに出てるやつですねって言われますからね。テレビに出てるゴミ部屋ですねこれって言われましたからね。この前も。
そうなんだ。
はい、リハビリの担当の方がね、はい、一応なんか全部チェックするらしくて、あの高さとかそういうのはね、なんか必要らしくて、そういうの全部いろいろ測っていったりとか写真撮ったりとかしていった時に、もともとこうだったんですよっていうのを見せ、これは見せたいんでって言って見せたらびっくりしてましたからね。
すごいですね。
笑われましたけど、あの別にいいんです、笑われても全然ね。これをここまでしたんだよっていうところがポイントなんで、ね、うん、そう、
あ、私あのニュースっていうか、あの今年の私の中の大きな出来事が、モップくん落ちてファンになって毎日癒されて日本モンキーセンター友の会に入ったっていう、はい、はい、モップくんっていうのは、白顔サキっていうあのお猿さんなんですよ、はい、はい、ちょっと個性的なが、あの毎日その飼育員の方が写真や動画をあのツイッターに、公式ツイッターに上げてくださってるのを見るたびに、はーっとこう今年のね、いろんな心がこう擦り切れてる部分を癒してくれて、はい、っていうので、足も運びまして、園にも2回3回ぐらい行ったかな、はい、で友の会に入って貢いでるっていう。
あ、意外と思い出すもんだね。うん、私ね、もう一個、もう2つあります。うんうん、まあ2つセットって言えばセットなんだけど、豆苗。
はい。はいはいはい。
豆苗は定期的に買って育ててます。
うん。
今でも。
すごいね。
そう。
私、あれで終わったよ。
あ、いやいや、私はね、うん、やっぱり今ほら、野菜が安いから、あんまりメリットがなくなっちゃってるんだけど、そ
う
そ
う、うん、
それでも定期的に
買って、癒しだったもんね。
私の中では豆苗を育てるのが癒しなんだよ、うん、っていうのがあって、朝必ずねこう水替えして外に、日を見ながら外に出したりとか、うん、こう日の当たる場所を目に置いたりとかしながら豆苗を育てること自体が楽しいっていう、うん、でしかもほらちょっとした期間で収穫時期が訪れるので、うん、それで2回分 ね、楽しめるので、意外とこれがね、豆苗育てて、まあ食べるっていう楽しみになってて、うん、ほら、レタスとかと違って大きくもないわけじゃない。
うん、
その一個一個はね。だからまあ、上にちょっと振りかけたりとか、そういう感じの、カルパッチョの上にかけたりとかさ、そういう使い方ができたりとかして、うん、意外と、ああ、これはこれでありだなっていう感じ。
食卓は緑豊かになりますね。
そう。野菜大事なんでね、やっぱりね。うん、っていうのもあって、豆苗はね、今でもね、さすがに毎週は、その、なくなったらすぐみたいな買い方すると迷惑がられるんで、うん、定期的にみたいな感じではありますけれども、つい、昨日かな、一昨日収穫して、一つがまた終わったって感じだったんで、まあ、ずっと続けて、うん、買ってます。はい。
はい。
定期的にね、買ってる感じで。うん、あと、もう一個、メダカ。
ああ、メダカ。
はい、まだ一匹も。
まだ生きてます。
まだ7匹、一匹も死なずに元気してまして、ついにね、卵を見つけました。
うん、おー。
ただ、
この時期に卵を
な。そう、意外とね、ただやっぱ温度が上がらないと生まれないっていうのがあって、うん、これヒーター入れた方がいいのかなとかいろんなことを今考えてる段階、
うん、卵だけ別管理とか
そうっていうのもあってね、うんうん、でもまあ卵まで産んだのでオスしかいねえんじゃないのっていう話をしてた時期があったんですけど、卵が、葉っぱにねこうやってついてるのを見かけて、うん、やったついに卵まで生まれたわっていう話をちょうど昨日してたんです、うん、昨日水替えをやってまして、
うん、
で綺麗にしてでその後にその時に気づいたんですよ。あれなんかあると思って、うん、これは卵じゃんってなったっていうね。そうこれもホットキャストでねメダカ買いましたって、うん、多分夏頃ですかね。
そうですね、
うん、に言ってたと思いますけど、それがちゃんとそのまま大事に私育ててます。私、うん、メダカを愛してるので最近、
うん、
猫よりメダカ愛してますよ本当に。
そうお世話をするといえば、
そう
私今年は動物の森、
はい、
ですね今年は、はいはい、もうこれにとっても助けられたっていうか日々の楽しみになりました。
あれ時間取られちゃうからさ、もうだから結局メダカは餌やりとその週、うん、2週に1回の掃除で済むわけですよ、
うん、
でたまに覗いて泳いでるのを見て幸せと思えばいいから、うん、だからまだ楽なんだよね。
あーそうね、
そうもう今そのぐらいしか余裕がないんだよ私の中に心が、うんうん、
私もでもそんなにやっぱり最初頃みたいに全てのルーティンをこう完璧にこなすっていうのはもう無理になりまして、はい、夏ぐらいからはかなり手抜きモードになって、とりあえず朝起きたらつけて、瓶をレシピの入った瓶を取りに行く、
はい、
ですね。でもうそれでちょっと挨拶し誰かいたら挨拶して、もうその時は終了。あとは帰ってきてからちょっと何かする程度ですかね。で、もう毎日ずっとやってたんですが、そのぐらいからちょっと時々お休みもするようになり。で、なので、もういろんなものコンプリートはもうできなくなりました。
私全然やってないからね。もうほんとつけても、
ね、今日はクリスマスですよ。
そうで見ながらね、ああ、クリスマスなんだ。でも今更入ってもなって思うわけです。うん、っていうか、もうそれやってる暇あるなら寝たいっていうぐらいな感じだったんで、うん、今日はやらなきゃいけないことをやり終わったら久しぶりに昼に3時間ぐらい寝てましたから
、うんうん、
はあ、やっとでもそのぐらいの時間がやっと取れたっていうぐらいに忙しかった、うん、この何日間か本当に、ね、
まあこれからしばらくはもっと時間がね、
そうね、やっとちょっと普通に戻るかなって感じですね、やっとね、うん、はい、ほっとしてます。まあいろいろ
たまにはどうぞ。
まあでもありがとうございました。ちょっと そのね、3つって言われてほって出てこないなと思いましたけど、意外とこう振り返ると今年の話だったなっていう感じですね、今の全部
ね、
はい
はい、ということでありがとうございます。来年もよろしくお願いします。さあ次は佐野よいよいさんからいただきました。ホットキャスト15周年おめでとうございます。そして番組継続ありがとうございます。今日はクリスマスイブですね。クリスマスプレゼントの記憶は保育園児の頃にブーツのお菓子が枕元にあったなくらいです。先週イオンに行ったらフィットビットがあったので思わず購入しました。 そしたら、無料ですがラッピングしますか？と聞かれたので、ついついお願いしますと答えてしまいました。そしたら見事にクリスマスのラッピングだったので、クリスマスまでの10日ほど我慢してクリスマスプレゼントにしてしまえと思い封印しております。今晩枕元に置いて寝ようと思っています。まあ、40代後半のおっさんが何やってんだかと思いますが、なんとなくウキウキする自分と、ありがたいなと思ってしまう自分が少しこっぱずかしいのであります。それでは良い年末年始をということです。ありがとうございます。フィットビットって活動量計のことでいいのかな？
じゃないですか。iPhone、うん、Apple Watch のあの、ちっちゃい版みたいな感じです。あの、専用版みたいな感じじゃないの、
うん、なんかこう、
健康に特化したやつみたいな。
うん。なんかこう、時々欲しいんだけど、ちょっと自分が買うって思うと恥ずかしいものとかの時って、プレゼントですかって聞かれると、いはいって。
でも別に恥ずかしくないでしょう、フィットビットは全然。
いや、フィットビットは全然恥ずかしくないと思うんです、はい、じゃないもので、聞かれた時には、はいって言って、なぜか、追加で、あの、放送代とか払って、っていうことが、ごくまれにありますけど。
ないけどな、俺、そんなもん。
いや、なんかこう、ちょっと自分には気恥ずかしいなってものの時とかね、あるんで。
はい。
まあ、でもね、今回、前に、ほら、クリスマスブーツを買おうかと思ったら、お菓子、中のお菓子がいまいちだって話をしてたじゃないですか。結局、その後、別のお店見たりとかいろいろしてたんですが、はい、どうしても皆さん、コンポタのスナックが好きみたいで。
それは、だから、名古屋の人はコンポタのスナックが好きなんだよ、だから。
ですかね、はい。名古屋だけですかね。それで結局、普通に、
入ってないと怒られるんだよ、多分。
そうなの。普通に、もう自分で、何サンリオの可愛い、キティ先輩の、ポーチを買って、その中に適当に自分でいろいろ詰めて、プレゼントにしました。
はい。
なんか。
そっちの方がいいよ。ね。
うん。
満足いくし。
うん。
自分の。自分が満足
いく。自分の。うん。いやそうそう。よく見たらね、カニのせんべい、カニせんみたいなのもあって。
クリスマスと何の関係もない。
いやでもほら、名古屋ってエビせんカニ、エビ、あでもカニ、カニせんとかカニチップスか。名古屋はエビせんだから、それとは違うのか。ともかく、なんかスナックばっかだなっていう記憶です。
はい。
はい。来年はいいのがあるといいな。
いやいや多分変わんないと思うよラインナップ
は。はい、ということでね、明日の朝最高のウキウキした朝を迎えるといいですね、はい、プレゼントがあるっていうので、私も起きたらプレゼント置いてないかな、枕元に。
あいいです ね、私はないでしょうね、枕元には iPhone しか置いてないね、うん、
はい、まあ自分で、
まあほら本当だったら、うん、その今回のあの施設に入る金額があれば何か買えたはずなんですけどね。よくよく考えるとね。
いいんだよ、平和な時間のプレゼントだったんだ。そ
うそう、平和な時間をね、結構なお値段で買ったような感じですね、本当ね。
じゃあその分しっかりゆっくり、はい、堪能してください、ね。
MacBook Air 変えたかなみたいな感じの。
言うか、それを言うか。
はい。
はい、ありがとうございます。最後、大宮ランナーズハイさんからいただきました。こんばんは。本日初投稿のサイレント歴5年ほどのリスナーです。ポッドキャスト15周年&16年目突入おめでとうございます。ランニングのお供として番組を毎回楽しみに拝聴しています。お二人のトークを聞くのはもはや私の生活の一部です。楽しいことやしんどいことも含めてまさに生活の一部なのですから、お二人の心のままにトークをしてもらえたらと思っています。番組の継続の回を聞いたときは嬉しくて思わず走るペースも跳ね上がりました。これからも無理なくお二人のペースで番組を続けられることを願っています。さて、今年は新型コロナの影響でテレワークと無縁な私は仕事が超多忙を極めました。ということで、今日は 自分と家族にご褒美をと思い、ちょっとお高めのケーキ店の長蛇の列でクリスマスケーキ購入の順番待ちをしながらこのメッセージを書いています。お二人も今年は例年以上にいろいろなことがあったと思いますが、今日は自分にご褒美してあげられているでしょうか。それではどうぞ楽しいクリスマスをお過ごしください。これからも番組を楽しみにしています。ありがとうございます。無事ケーキを買ってね、召し上がったでしょうか。
はいはい、美味しいケーキいただきましたね。はい、
いいですね。はい、
本当はね、殻付き柿も買ってたんですけど、
うん、
そこまではいかなかったんで、それは、うん、賞味期限明日までなんで、明日食べようと思ってます。
私、今日、帰りに、スーパー見てたら、もう、ほら、クリスマスケーキ受け取りの皆さん、はいはい、あとは、椅子駆け込みで買う皆さんがごった返してまして。
大変だったみたいだよ、やっぱり列がすごくて。
うん。で、ああ、いいな、みんなケーキって思って、一応、ちょっと成城石井のチーズケーキを美味しいの買って帰って、味噌煮込みうどんの後で食べましたけど、特にクリスマス気分はなかったんですけどね。はいはいはい、まあ、
まあまあ、
頑張った自分へのご褒美なんで。
大事です、大事です。はい、ご褒美大事、ね。
そう。今日は掃除頑張った会社の、みたいな。はい、いやー。
もうずっと1年掃除してるような気分だからさ。でもこの1ヶ月もまたやんなきゃいけないんだよね。まだ終わってない部分さ。うん、
いや、ホットキャスト聞きながら走るってどんな感じなんでしょう、
ね、ちょっとなんかイメージ湧かないですね。
なんだろう、走るときって
リズムが崩れないですか、我々のトーク聞きながら。
音楽とかでリズムに乗って走るとか、
うん、そうそう、
トークでもちょっと早いペースのトークを聞いてみたいなのならわかるんですが、私たちなんかぐっちゃんぐっちゃんだから喋りが、
はい、
うん、
そう、車で聞くのとまたちょっと違うかなって思うんですよね。
なんかうっかりつまずいたりしないかなとかちょっと心配になってしまいます。
はい、まあ、お気をつけて、
う
ん、はい、
そう、
聞いていただければ
気をつけて、
はい、嬉しいです ね、
ね、ということでこれからもよろしくお願いします。さあ、ということで記念会いかがだったでしょうか。
何の記念にもなってないよね。よくよく考えるとさ。
うん、
まあ、とりあえずこれで15周年を迎えましたので、
はい、
まあ15周年、15年を振り返る会は、その今回ね、サポートして、まあ今年年内いっぱいサポートしてくださった方向けの、うん、スペシャル版でお届けしようかなと思いますけど、まあ、まあ例年似たようなもんだよね。でも内容的にはね、一から振り返っても似たような話しかしないからね。
そうですね、
もうね、記憶がないわけ、はっきり言っちゃえば。そんな頃の
かなり薄いから。
そう、特にね、最初の頃は覚えてるよ、意外とね、うん、最初の頃は覚えてるけど、うん、
ね、
そうそう、真ん中の頃をみちさんをいじめてた話ぐらいしかいつも出ないからね。
ひどいわ。
そうそう、でその後のことはよく覚えていないという、うん、そのパターンの、
私記事とか見ると、はい、ああ、こんな話した、あんな話したとか、そういうのは出てくるんですけどね。
さすがにね、振り返きれないですよ、15年は。やっぱり ね、まあ、ね、10年とまた違うからね、15年だからね、うん、もうね、本当にね、
まあ、なので意外に振り返らない話かもしれません。
そうです、はい。かといって展望をというほど今展望があるわけじゃないんですよね、それほどもね、ま
あ、とりあえずは継続ですから、ね、
そうそう、目標旋回って言っちゃったから、まあそこが目標だなぐらいのレベルでしかないですからね、今ね。
そうですね、
はい、
はい、ということで、はい、サポーターズは、
はい、
そのサポーターの締め切りは12月
30日だね。
30日の24時でいいですか。
はいはいはい、あ、違います、違います。サポーターの締め切りは31日の24時ですよ。年内いっぱい、うん、年内いっぱいまでに購入してくださった方、はい、30日が配信、31日が配信か、だから31日の配信に間に合わなくても、その日の、うん、日付が変わるまでに購入してくださった方、まあ、1月のサポーターになりますけども、その方も含みます。
はい、
はい、その代わり来年の分はないですよね、うん、来年の権利はないっていう形になる、なりますね、 はい。
はい、
一応、1年の間に1回でも購入してくださった方宛に送りますので、はい。
まあ、どんな音声が届くかは、
まだ、
お楽しみ。
はい。まだわかんないけどね、何を話すか何も決めてないから ね。まあ、この、
新年に
撮って、新年のどこかで撮って、送りたいと思いますので、はい。
はい。
しばらくお待ちください。はい。
そして、ね、今回のホットキャスト15周年を記念しましたオリジナルグッズ。結局3点セットになりました。
はい、写真も上がってます、はい。
はい。マグネットがメインなんですけれども、マグネットが一応今回の記念ということで、それ以外に改めて用意しました番組のオリジナルグッズとしてのポストカードとステッカー。
はい、
シールですね、そちらを3点セットにして抽選で15名様に、
はい、送ります。
プレゼントします。で、応募の締め切りが12月の30日の24時まで、
はい、こちらは、早いんですよ。1日早いですからね。30日の24時まで、はい、
はい、サイトの方で、
はい、
応募フォームありますので、
これ応募フォームが消えますから、そう
ですね、
はい、消しちゃうからね、はい、で31日の配信で発表いたします。
はい、
はい、
抽選発表があります。
なので当選した方にはメールが行きますので、メールに返信をしていただければ。
なので、ちゃんと受け取れるメールは
アドレス、そう携帯のメールアドとかね、たまに返ってくるからね、エラーでね。
そう、
はい
はい、
よろしくお願いします。podcast@gmail.com を受信できるようにしておいてください。これまあいいでしょう。とにかく2週、まあ、皆さんからのなるべくメールがきちんと届いて、できる限りまとめて発送したいので、15人まとまらなくても例えば5人ずつみたいな感じで届いた分ずつまとめて発送したいと思いますので、当選した方はしばらくお待ち、2週ぐらいお待ちいただければと思います、ね。はい、届いた順でちょっとひとまとまりにして送りたいと思います。
ということで、お知らせは以上ですかね。
はい。
はい、次は来週の大晦日。
はい、大晦日。大晦日収録するからな、大晦日に。
あ、そうだそうだ。で、ちなみに、はい、収録時間が我々の都合で早
くなります。お昼ぐらいに多分撮ってると思うので、下手したら午前。まあ、メールの締め切りをもう30日にしときましょうか。
そうですね、
はい、31日いつ撮るか分かんないので、
コメントの締め切りも、うん、30日の24時まで
にしておきましょう、はい、多分31日の朝か起きるかそのあたりで撮ることになると思いますので、はいはい、
ちょっと世話しない感じになるかもしれない、
はい、なので30日までとなります、はい、
お待ちしております。ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、のんでこ純米大吟醸さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、コンラッドプリミエさん、イケちゃんさん、ペンギンさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、食べしたさん、高千代さん、ヒデさん、佐野よいよいさん、マサチンさん、もぐもぐクーコさん、紫のサルスベリさん、ワミペさん、スズメ色さん、コウスケアット15周年おめでとうさん、ほこら2号さん、三鷹津さん、善良な江戸川区民さん、アムさん、大宮ランナーズハイさん、ミーヤさん、チョコバニさん、泉さん、天夏さん、サルッチさん、ハイブさん、お芋さん、ジャックさん、ロキシーさん、ノボルパンダさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。